出エジプト記16章の1節から12節を学びたいと思います。はじめに1節だけですね、短いですけれども1節だけを朗読させていただきます。イスラエルの人々の共同体全体はエリムを出発し、エリムとシナイとの間にある真のアレノに向かった。それはエジプトの国を出た年の第2の月の15日であった。神のためイスラエルの約束の地カナンに向かっての信仰の旅路の物語が続いております。前回私たちは学んだわけですが、このイスラエルの人々はマラという場所で試練に出会い、そしてさらにエリムというところでの祝福を経験したんですね。マラとエリムって前回やりましたね。しかし彼らはいつまでもその祝福のあったエリムにとどまっていることはできませんでした。彼らは再び約束の地カナンに向かって歩みを進めなければならなかったわけですね。聖書は私たちの人生というものを旅に例えています。つまり私たちはこう ある天国に向かって歩み行くですね、旅人であるというふうにですね、聖書は教えているわけですね。そしてその旅路で私たちは実はさまざまな試練を経験しなくてはならない。それは何のためかといえば、私たちがその試練を通して主の掟を学び、主の民としてふさわしく成長していくために、必要なこととして神様はその試練を与えるということですね。考えてみればそうですけど、居心地のいいところにずっとぬくぬくといたらね、そこでこう人格的に成長するってなかなか難しいと思うんですね。どちらかというとやっぱりだらけてしまう。そういう人の方が圧倒的に多いんじゃないかと思います。だからこそ神様は、私たちをいつまでもエリムに留めておくことはなさらない。そこから出発して前進するように導かれるわけですね。それは私たちが試練を通して成長し神の栄光を表すものとなるためにどうしても必要なことであるからですね。しかしだからといって神様は私たちをその試練の中にポーンと放り込んでね、捨て去ってしまうというんですかね、捨て置かれるようなそういうお方ではありません。試練の時ももちろん祝福の時も神様は私たちと共におられて、私たちの信仰の旅路を共に歩んでくださる、そういうお方であるということを私たちはしっかり心に留めたいと思う。そしてその時私たちにとって何よりも大切なことは何だろうか。それは共におられる神様から一瞬たりとも目を離すことなく、神様に信頼して神の教えに聞き従って歩む、これほどに大切なことは他にないと言っても決して過言ではない大切なことなんだと思うんですね。しかし皆さんもよくご存知だと思いますが、この荒れ野の旅路における神の民イスラエルの歩みにはですね、実はいろんな問題があったんですね。彼らは試練の中で何度も神様から目を離してしまいました。そして実は今日学ぶこの時も同じだったんですね。2節と3節、続いての2節と3節を読んでみますが、荒れ野に入るとイスラエルの人々の共同体全体はモーセとアロンに向かって不平を述べ立てた。イスラエルの人々は彼らに言った。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座りパンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全回収を飢え死にさせようとしている。これは明らかにモーセとアロンに向かっての不平不満文句というんでしょうかね、そういう言葉ですよね。彼らはこの時エジプトを出発して1ヶ月半、第2の月の15日にって一節に書かれてありましたが1ヶ月半です。そして今ここ彼らは神と呼ばれる荒れ野にいたわけですが、彼らはここで再びと言っていいんでしょうね、モーセとアランに向かって不平を述べ立てた。それは何の不平かというと食べ物が原因なんですね。食べ物が彼らが望んでいたほど、十分じゃなかった、望んでいたようなものじゃなかった、そういう不満だった。以前に彼らはマラにおいて水が苦くて飲めないと言って不平を言いましたね。先週やりました。しかしモーセが主に向かって祈ることによって彼らは主の恵みの奇跡を体験した。水が甘く変わったってことですよね。ところが今度は食べ物が気に食わないと言って不平を言い出す。 一難去ってまた一難と言いますけどね、もうとにかくイスラエルの民というのは荒れ野においてですね、もうことが起こるたんびにモーセに対してアロンに向かって不平不満をぶつけていった。彼らはマラでの経験から何も学んでいなかったね。皆さん、彼らはマラで何を学ぶべきだったか。いろんな困難苦難がやってきたときに、モーセのように主の前にへり下って祈ることですよね。でも彼らは祈らなかった。そしてこの真の荒野にやってきた、ここでも問題が起こった。ここでも彼らは祈るべきでしたが、しかし彼らはまたアロンとモーセとアロンに向かって不満をぶつけた。私たちが日常の生活でいろんな必要があるわけですが、食べ物から始まってね、着るものもそうでしょうし、お金の問題もあるかもしれませんが、そういうものはいわゆる日ごとの糧ということができるでしょうね。先ほども皆さんと一緒に主の祈りを祈りましたが、日ごとの糧を今日もお与えください、祈れってイエス様が教えてくださった主の祈りですからね。神様は私たちが日ごとに必要なものを一つ一つ細かく祈ることを求めていらっしゃるし、進めていてくださるわけですから、そのことを祈ることはとても大切ということになりますね。しかし彼らは祈らなかった。その代わりにモーセとアロンに対して不満をぶつける。それもこの時は一人や二人じゃないんですね。全会衆、イスラエルの人々の共同体全体って言われてますから、これ200万あるいは300万って言われてますからね。そんな多くの人が一緒になって文句言ったら恐ろしいことだったと思うんですが、まあ大規模な反逆だったということができますね。しかしそれにしてもどうして彼らはこんなに深い根深い欲求不満というんでしょうか、不平不満に陥ってしまったんだろうか。以前にも紹介した F.B. マイヤーという学者、神学者はですね、私たちの不平不満には実は3つの原因があるということを言ってるんですね。ちょっと紹介してみたいと思うんですが、その第一は私たちの記憶力の不足に原因があるって。ドキッとした人もいるかもしれませんけどね、記憶力に不足がある。一体これはどういうことでしょうか。この時イスラエルの人々はエジプトを出発してからまだ1ヶ月半しか経っていませんでした。しかしその1ヶ月半って結構中身の濃い1ヶ月半でね、皆さんも覚えてらっしゃると思いますが、その1ヶ月半の間に神様はさまざまな、奇跡、驚くようなさまざまな奇跡をたくさん行ってくださったわけですよね。航海を分けるという奇跡、まあ、その前には過ぎ越しの時にね、エジプトには大きな災いが下りましたが、イスラエルの民だけには守られた、そういう奇跡もありましたよね、うん、航海を渡った時なんかはね、彼らみんな神様が素晴らしい勝利をくださったって言って踊り上がって歌を歌ったわけですよね。でもそんなことは全くなかったかのように、この時彼らはそれらのことをすっかり忘れ去ってしまった。彼はこう言った。三節もう一回読みますが、我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたのに。あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全会衆を飢え死にさせようとしているって。ね、まるでエジプトでの生活が幸せであったかのようにですね、彼ら言うわけですよね。エジプトでのその良い思い出はたくさん覚えていた。しかし、エジプトで起こっていた実際のその無知と嘆き、ね、彼らは奴隷の民だったわけですから、苦しめられていたわけですから、そのことはすっかりもう忘れ去ってしまった。その後起こったさまざまな奇跡の技も、神の奇跡の技をも、彼らはあたかも忘れてしまったかのようですよね。結局、神がせっかく起こしてくださったその技は、彼らのつぶやきや不平を止めるためには何の役にも立たなかった。それは彼らがその出来事の意味と恵み深さというものをすっかり忘れてしまっていたからですよね。まあ、こういうことを考えるときに、皆さん、私たちがこういう何ですか、不満や不平にこう陥りがちになったときに大切なことは何かといえば、それはまず第一に、神様から私たちが受けてきたさまざまな恵みの技というものを一つ一つ思い起こすこと、あるいは数え上げるということ、それが結構役に立つっていうことですよね。 詩篇の77編の12節と13節にこういう御言葉があります。詩篇77編12節13節、私は主の御業を思い続け、古にあなたのなさった奇跡を思い続け、あなたの働きを一つ一つ口ずさみながら、あなたの御業を思い巡らします。ここに書かれてあるように、私たちが過去において神様がどんな御業を行ってくださったかということを一つ一つこう思い起こして数えていく、そうしていくうちに私たちはいつの間にかですね、心の中の不満とか不安とかつぶやきとか、そういうものが次第に消え去っていく、そして弱くなった信仰が奮い立たせられるという経験をすることができるということですよね。まあ、そんなに私たち忘れっぽくないと思ってるかもしれませんが、でもやっぱり私たちはしばらく時が経つと神様がしてくださった恵みの技ってやっぱり忘れるんですよね。記憶からなくなるんではまでもなくならないまでも、それに対する感謝とか喜びという思いは消え去ってしまう。そして目の前にあるいろんな問題でいっぱいになってしまう。そういうことが私の現実としては起こるんだろうと思いますよね。その時私たちは不平不満あるいはつぶやき始めるということですね。私たちはそのような時にこそ神に目を向け、神が今まで私の人生に私の生活にどのような恵みの技を行ってくださったか、それ一つ一つ思い起こして神に対する信頼を回復すべきですね。そのことによって私たちの心の中が明るく主の光に照らされてくる、そういう体験そういう経験を皆さん、これはもう毎日でもいいですよね、続けていきたいというふうに思いますね。2番目にマイヤーはつぶやきは視力の不足から生まれる、視力この目ですね、つまり目が塞がれて見るべきものが見えなくなっているということですよね。その時不平不満に陥る。この時彼らは自分たちの目の前で起こっている出来事の背後に神の臨在と神のご計画があるということを全く見えていませんでした。彼らは目に見える出来事に不満を覚え、目の前にいる、そして目に見えるそのモーセとアロン指導者に向かって不満をぶつけていたわけですよね。まあイライラしている時にね、責任者とか、指導者に鬱憤を晴らすってね、確かにいくらかはですね、気分が晴れるかもしれませんが、まあ、しかしイスラエルの民の不満にはですね、ある重大な問題があった。そのことを私は見逃してはならない。それは彼らの不満というのは実はモーセやアロンに対しての不満ではなくして、彼らが仕えているモーセが仕えている、神様に対してですね、神様に対してつぶやきであり、神様に対する不満や不平であるということなんですね。まあ、本質はそこにあるということです。ちょっと飛びますけど、16章の8節でモーセがこんなことを言ってるんですね。8節、モーセはさらに言った、主は夕暮れにあなたたちに肉を与えて食べさせ、朝にパンを与えて満腹にさせられる。主はあなたたちが主に向かって述べた不平を聞かれたからだ。一体我々は何者なのか。あなたたちは我々に向かってではなく、実は主に向かって不平を述べているのだ。イスラエルの民は目の前のそのモーセに向かってもアロンに向かって言ってるつもりだったかもしれませんが、でもモーセとアロンは神に仕えて働いてるわけですから、結局それは神に向かって文句を言ってることと同じなんだっていうことですよね。私たちはこの言葉はやっぱりしっかり心に留めたいと思います。神様は私たちの髪の毛一本すら数えていらっしゃる、そういうお方だ。つまり全てのことをご存知であり、全てのことを管理していらっしゃる、支配していらっしゃる、そういうお方だ。ですから私たちは全ての出来事の背後に神のご臨在とご計画があることをしっかりと見るべきです、あるいは覚えるべきですね。そして神に祈り、神に求め、待ち望むという姿勢が必要であるということですね。しかし私がそのことをすっかり忘れてしまってね、愚痴やつぶやきや不平を言うとすれば、神様とその ご計画に対して不平不満を言うことになるということですよね。さて第3にマイヤーはつぶやきと不満は信仰の不足から起こるというふうに言っていますね。 彼らはこの時実は食べるものが全くなくなってしまったんで文句を言い出したわけじゃないんです。食べるものまだあったんですよね。でも気に食わなかったってことですよねもっとああいうものが欲しいけどね、こんなんじゃやだ、まあ、確かにあの食料はだんだん少なくなってたでしょうし、蓄えてね持ってきたものもそこをついていたのかもしれませんが、でもまだ彼らには食べるものが残っていた。しかし彼らはなぜ不満になったか、不安を、文句を言ったかといえば、彼らは不安になってモーセに対して不平を言った。それはなぜかというと、ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようって、まだ怒ってもいないことで勝手に想像してですね、彼らはこの時不安に陥った。そして文句を言い出した。それが彼らのこの時の不平の原因であったということができるでしょうね。まあ私たちも時々ね、ああなったらこうなったらどうしようってね、いろいろ想像してね、不安に陥るってことは誰しも経験あるんじゃないかと思うんですね。そして誰かに文句を言いたくなる、イライラぶつけたくなる、自分の怖がっているものを自ら想像して青菜に塩のようになってですね、もうこのままだともうダメだって、ね、死んでしまうまでね言ってしまうようなね、そういうことがあるんじゃないかと思うんですね。なぜ私たちはそうなってしまうか、それは私たちが疑うからですよね。なぜ疑うんだろうか、それは私たちが神様を全く考慮に入れずに環境を見ている、あるいは全く考えに入れずに将来のことを考えている。その時私たちは恐れます。その時私たちは疑います。やっぱりそこに問題があるということですね。しかし私たちがしっかりと神様に目を向け、神の愛、神の知恵、神の力を視野に入れて考え始めていくならば、私たちは信仰が必ず強められていきます。神がなしてくださる、私の知恵や私の努力や私の頑張りでは無理かもしれない、いや無理に違いない、でも神がなしてくださる、そのことが分かってくるということですよね。分かってるつもりですが実感していない、あるいは確信していないっていう状態があまりにも私たちは多いんです。だからこそ主に目を向け、主のなした技を考え、ね、思い巡らし数え上げ、そして神様が全てをご支配してくださっているということをしっかりこう見ていくこと、それが私たちにとって不平不満から、あるいはつぶやきから解放されていく大切な道であるのだということですね。もちろん神様は私たちが願えばすぐ即座にいつもね、自動販売機に、ね、お金入れてボタンを押せばすぐ出てくるようにね、そうやって答えてくださるとは限りません。いや多くの場合私たちがね、遅いな、いつになったら叶えられるんだろうかってね、途方に暮れてしまうようなことがたくさんあるんだろうと思う。でも実はそういう時間すら私たち一人一人にとって必要な時間なんだろうと思うんですね。それは私たちが本当の意味で神様のみにより頼むものとなっていくために必要な時間、神以外の何者かにより頼むということがどんなに無益で、あるいは無駄なことであるかということをはっきりと私たち自身が知るために必要な時間と言っていいんだろうと思いますね。人によってそれは何日かかるか、あるいは下手すりゃ何年かかるか、いろいろかもしれませんが、いずれにしても私たちは主なる神のみに信頼し、神様にと共に歩む者としてしっかりと確信に立って信仰に立って歩むようになるために、神は私たちに必要な試練を与えられるということなんだと思います。さて、ところでこの時神様はこのように不平を述べ立てたイスラエルの民に向かってどんなふうに答えてくださったんでしょうかね。ちょっと興味深いところだと思いますが、16章の4節から7節を読んでみます。4節から7節、主はモーセに言われた。見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って毎日必要な分だけ集める。私は彼らが私の指示通りにするかどうかを試す。ただし6日目に家に持ち帰ったものを整えれば毎日集める分の2倍になっている。モーセとアロンはすべてのイスラエルの人々に向かって言った。夕暮れにあなたたちは主があなたたちをエジプトの国から導き出されたことを知り、朝に主の栄光を見る。あなたたちが主に向かって不平を述べるのを主が聞かれたからだ。我々が何者なので我々に向かって不平を述べるのか。神様はこの時どうですか、 不平を述べ立てたイスラエルの民をバーッとね断罪したあるいは裁いたわけじゃないんですよね、うん、確かに私に向かって不平を言ったってこと言われてますけど、でも神はそのイスラエルの民に向かって非常に恵み深く答えてくださった。具体的にはこれから毎日天からパンを降らせる、まあ、これが次回詳しく学びますけど、マナと呼ばれる食べ物ですよね。イスラエルの民はこの40年の間荒れ野で、このマナと呼ばれる天から降ってくる、毎朝降ってくるそのパンで40年間過ごしていくんですよ。毎日です。不思議なことですよね、うん、それを降らせる。そして、6日目には2日分集めなさいって、毎日はその1日分だけ集めなきゃいけない。でも6日目は2日分、なぜでしょう。7日目が安息日だから、仕事をしないで1日神様を礼拝することで神との交わりの中で過ごすことができるようにという意味で、神が前もって配慮してですね、6日目は2日分用意しなさいと。普段の日に2日分用意したいって人間と思いますけど、そうすると2日目は腐っちゃうんですね。ところが6日目に2日分用意したものは次の日になっても腐らなかった。面白いですよね。それも神様の奇跡なんだと思いますが、神様はこういう約束をくださった。そしてこの時神様はおっしゃいました。それは人々が主の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。面白いですね。民は神様に文句言ったんです、まあ、モーセを通してね、神様に文句言った。でも神はすぐ断罪したんじゃなくて、彼らの願いに、彼らの求めにある意味奇跡を持って答えてくださるって約束くださった。でもその答えはただ単にその彼らの必要を満たすということだけじゃなくして、彼らが主に聞き従うかどうかを試すことだということなんですよね。これはどういうことか。神様は彼らの不平不満にもかかわらず恵みの約束をくださいました。しかしその神の祝福の約束の祝福はですね、彼らが神様の教えに従っていくことにおいて与えられていくということですよね。わかりますか。私たち人間は自分たちの願うように、願うことを願う時にやってもらいたい、自分の都合というものを優先させてしまう傾向があるわけです。神様これお願いします、この時にお願いします、こうやってお願いしますってね。でもそれは間違ってるってこと。神は私たちを愛して私たちを祝福をくださいますが、でもそれは神の方法に私たちが信頼して従っていく限りにおいて私たちのものになるということですね。このマナもそうなんです。神様はマナを天から40年にわたってずっと降らせてくださる、そうやって養ってくださるんですが、でもそれは神様の方法に彼らが従って歩むときに、それは彼らにとっての祝福になるのだということですね。そういう意味で私たちも同じですよね。神は私たちに毎日日ごとの糧を求めるように教えていらっしゃる。それは私たちにとっての、権利でもあるわけですね。どんなことでも私は祈っていいんですが、でも神様の御心に従って歩むべきです。私たち自身が神の御心に従わないのに、どんなことを祈ってもそれは聞き届けられない。また神様の時と神の方法に従っていくときに、私たちは神様の祝福を自分のものとしていただくことができる。そういう意味でこの天からのパン、このマナと呼ばれるこの奇跡も、イスラエルの民にとっての信仰の、訓練の場でもあったということができると思うんですね。さて続いて9節で、モーセはイスラエルの人々に神の前に近づくように命じました。9節から読んでみたいと思います。12節まで。モーセがアロンに、あなたはイスラエルの人々の共同体全体に向かって、主があなたたちの不平を聞かれたから主の前に集まれと命じなさいと言うと、アロンはイスラエルの人々の共同体全体にそのことを命じた。彼らが荒れ野の方を見ると、見よ、主の栄光が雲の中に現れた。主はモーセに仰せになった。私はイスラエルの人々の不平を聞いた。彼らに伝えるがよい。あなたたちは夕暮れには肉を食べ、朝にはパンを食べて満腹する。あなたたちはこうして私があなたたちの神主であることを知るようになると。この時イスラエルの人々が荒れ野の方を見ると、雲の中に特別な光がこう輝き出した。それは神様の栄光ですよね。それによってイスラエルの人たちは、ああ、これから神様は何かしてくださるんだろうなということを、分かったんだと思いますね、そしてその時主がモーセに告げて仰せられた。もう一度12節を読みますが、私はイスラエルの人々の不平を聞いた。 彼らに伝えるがよい。あなたたちは夕暮れには肉を食べ、朝にはパンを食べて満腹する。あなたたちはこうして私があなたたちの神主であることを知るようになる。神様は彼らの、欲求に要求に応えてくださる、ある形を持ってね、朝には夕暮れには肉を食べ、朝にはパンをって、これ次週詳しく学びますけどね、うずらが飛んできて肉を食べられた、マナが降ってきてパンを食べられたということになるんですけれども、その奇跡を通して私の栄光を表すと。そしてそれによってあなたたちは私があなたたちの神である、神主であることを知るようになる。これね、出エジプト記の中を見ると、今まで神様は私は主であるということをモーセに告げていたり、あるいはエジプト の中にこう災いのね、奇跡を行った時にも、エジプト人は私が主であることを知るようになると言われていたんですが、神は主だってことを知るようになるということは言われていたんですが、この十二節では、あなたたちはこうして私があなたたちの神主であることを知るようになる。ですが、私があなたたちの神主であることが分かる、あなたたちの神なんだということを格別に特別にモーセを通してイスラエルのために語りかけていらっしゃるんですね。イスラエルは神に選ばれた民です。神様はイスラエルだけをエコひいきしているわけではありませんが、ある使命が与えられて全世界に神の祝福をもたらす民として選ばれた。そういう意味で神様はイスラエルの民をやっぱり格別に愛されている。あなたたちの神なんだよ、あなたたちの主なんだよ、あなたたちの父なんだよってことですよね、そういうことを神様はここでこの奇跡を通して行う。もう一度言いますが、しつこいですけどね、イスラエルはこの時文句ばっかり言ってたんです。食べ物が気に食わないってね。でも神は彼らの要求に応えてください。もちろん神の方法に従うということが条件ですけどね、それを通して彼らに信仰の訓練を授け、彼らが私神の民であるということね、私があなた方の神である主であるということを知る訓練の場としてくださったということですね。さて、私たちはどうでしょうか。私たちはもしかしたら自分の好みに合わないからといってですね、食べ物についてつぶやくことがないでしょうかね。あるいは自分の計画に合っていないからといって家族や周りの者に不満をぶつけることがないでしょうか。仕事についてもね、退屈だなってね、気に食わないということでですね、やっぱり不平不満を言ってしまうということがあるかもしれませんね。しかし私たちはこのイスラエルの民のような不平不満に陥らないように注意しなくてはならない。主なる神様に向かって感謝と賛美の歌を歌ったその口からですね、同じ口から不平不満が漏れてくるようなことがあってはならない。でも現実そういう欲求に駆られることがあるわけですね。だからこそ私たちはいつでも主に向かって目を向けて、神様は全てを支配しておられる方だということをしっかりと確認すること、また神が今まで私に、あれ私たちになしてくださったその御業の一つ一つを数え上げて、ね、こう思い起こすっていうことがとても大切ですね。思い起こし数え上げていくこと、これが実は私たちの心を健全に保つためにとても必要なことだということですね。そうやって私たちが主の御業をいつも覚えて、主に信頼して主の教えに聞き従うときに、神様は素晴らしいご栄光の技を、あるいは祝福の見業を、奇跡を皆さん一人一人の人生生活の中にたくさん行ってくださるに違いない。家庭の中にも職場の中にも個人的なあなたの人生の中にも、神様は大きな奇跡を祝福をもたらそうとしていらっしゃる、そういうお方であることをしっかり心に刻みたいと思います。では一言お祈りをいたします。